こんにちは。
こんにちは。
緑荘のテレミーワイは勝手に私たちがインタビューしたい方をお呼びして働くを軸にその人の人生のなぜを掘り下げていくポッドキャストです。日本人に限らずいろいろな方をゲストに招いていろいろと聞かせてもらっています。出たいという方も募集中です。お便りや質問も募集しています。 hello@mirai-institute.com にお送りください。
緑荘は良質なカオスをコンセプトにこれからの働くを実践していくシェアオフィスです。現在は中目黒表参道永田町に拠点があって国籍職業など問わずさまざまなメンバーが働いています。
噛んじゃいましたが、はい、今日のゲストはフリーランスでグラフィックデザイナーやアートディレクターとして活躍している緑荘中目黒に拠点を置く金沢舞子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんと今日はオフラインで、
オフライン久しぶりの第1回以来のあっての収録になります。
嬉しいです。
今まではズーム収録だったんですけど今日はおせんべいとお餅を食べながら緑荘からお送りします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、
じゃあまゆちゃん簡単な自己紹介をお願いします。
はい、1990年生まれ30歳ですグラフィックデザイナーとアートディレクターをフリーランスでやってます。主に広告のグラフィックとかあとは紙媒体とか、ブランドのリブランディングとかなんかパッケージとかいろいろやってます。
ありがとうございます。
はい、
いいね
いいね
いつからフリーランス？
2017年。
じゃもう3年。
3年、
うん、の7月。
緑荘に入ったのは
2019年の6月。
ああ、じゃあもう1年半ぐらい経つ
んだね。経ったね、うん、
あっという間です。
あっという間。
そんなまゆちゃんに恒例の心理テストをさせていただきたいと思います。
じゃじゃじゃん、
じゃじゃじゃん。鍋料理に入れたら意外と美味しいかもと思うのはどれですか？
意外と
A ポテトチップス、
うん、
B キャンディー、うん、C チョコレート、D マシュマロ。
これは試してるのか、私は甘いもの好きの。
いや、心理テストなのであまり関係ないです、そこは。
じゃあ、ポテトチップスです。
なるほどね。みおさんは
チョコレート。
チョコレート。ありがとうございます。
はい、
これ、心理テストで分かるのは、あなたの変なところ、分かるそうです、
はい。
で、ポテトチップスを選んだあなたは、あなたの変なところは自分の常識を疑わないところ。ポテトチップスは原料がジャガイモなので鍋料理に合わないこともないかもしれない。
あ、なるほどね。
ということでこれを選んだあなたは自分はごく普通の人間だと思っているでしょう。しかしそんな人に限って意外と人とは違ったことをしているものです。
なるほど。
そこに気づいてないのが変なところだそうです。面白い。
面白いね。
チョコレートを選んだみおちゃん。
はい。
あなたの変なところは尊敬感の言動が多いところ。
やばいじゃん、
当たってる。
言わないで。
チョコレートはカレーの隠し味にすることはありますが鍋料理に合うかは微妙でしょう。これを選んだあなたはいろいろと勘違いしていることが多くそこが変なのです。
ちょっと闇鍋をイメージしちゃったんだよね。
闇鍋ね、確かに。会話をしてる時にとんちんかなことを言って相手を困惑させているかもしれません。
すいません。
はい、という感じで、
はい、
キャンディーは何に置いても自信満々なところ。マシュマロは想像の斜め上の行動するところだそうです。
うん、
ちなみに私はマシュマロを選びました。という恒例の心理テストでした。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問タイム。どんな子供でしたか？
どんな子供でしたか、
うん、
どんな。
あれ南房総出身だよね。
そうです。南房総出身と言ってます。
言ってます。
え、生まれも？
生まれは里帰り、親の里帰りで小樽で生まれて、
うん、あ、そうなんだ。
そう。でも首が座るまでいて、おじいちゃんおばあちゃん家で、幼稚園までは東京に住んでて、
あ、うん、そうなんだ。うん。
で、幼稚園の間は千葉の館山に住んで。
うん、
で小学校1年生から3年生の初めまでいい音、
うん、
シンガポールに住んでて。
え、そうなの？
そう、
うん、
で 三年生。転勤族なんだ
ね。そう。え、じゃあシンガポールいたの？小学校の前半。
前半、シンガポール住んでて、うん、でもすごい住みやすくて、うん、なんか日本のものいっぱいあるし、そうだし。
現地校？
現地校、あ、うん、日本人小学校。
へ
え。妹は現地の幼稚園に行って、うん、でなんか。中国語とかもなんか学ばされてて、うん、でなんか大変そうだったけど、いいね、でもなんか全然問題なさそうで、
妹の方面白い、
うん、私も問題はないけど、なんかなんだろう、現地あっちならではっていうか、シラミが流行るとか
あ幼稚園であった気がする。
あったあった、
あ、本当に日本でってこと、
うんうん、最近うちの子供が行ってる保育園でもあった。
え、
そう
ね、あ、そうなんだ。
バランダナとかして一時期
うんうん、うん、
登園してた気がする、うん、こうやってみんなバンダナしてんの、みんな海賊みたいな。
でもね、出会わないと思ってたよね、白身には。
うん、そう、なんかプールがもう年中あるからだと思ってて、ね、その時は、
はいはい、
でも嫌だったんだけど、すごい臭いさ、白身用のシャンプーとか
して、うん、あったあった、
ね、
うん、
そっか、じゃあどこでも一緒なんだ。
子供はなぜかね、
ね、
ある気がする。
うん、あとなんかコブラとかがいるとかは、その捕獲された
都会でも、
そうそう、都会でも、で学校が、学校で捕まえたコブラとかはなんか見せ物にされててで、なんか大きいヘビがいるみたいな、で、すごい楽しかった。
へ、知らなかった。
そう、
シンガポールからの、
からの、また千葉帰ってきて、で千葉内でもう一回引っ越しをして、で結局そこからずっと千葉、
うん、
館山に、なので、まあ、千葉が一番長いかな、
うん、
っていうことで千葉出身です。
なるほどね、
うん、
なんかいつ何歳ぐらいの時に絵を描くとかクリエイティブなこととかに興味を持ち始めたとか、
うんうん、ちっちゃい頃からずっと作るのは好きで、漫画描いたりはずっとしてて、
どんな漫画描いてたの？
なんかね、多分恋愛ものだった。
すごいね。
そう、
今見たいです
ね。でもなんか体描くのが苦手で、
うん、
顔ばっか出てくる。
そうだった気がする。ちっちゃい時って、
そうだね、うん、バランスが難しいもんね。
目がすんごい大きい。
そうそうそう、で基本みんな体あるときは立ってるみたいな、座らせられないみたいな。そんな感じだけど、そう、母親が趣味でなんかトールペイントとかシャドーボックスとか。
何それ？
トールペイントって初めて聞いた。
トールペイントは何だろう、紙に穴を開けてクマとかの型作って、で、絵の具っていうか筆が真っ平らの筆とかでポンポンポンポンとかってやって、なんか型、クマの型
バンクシーみたいなもん。
あ、そう、バンクシー
ステンシルね。
違うけど、
ステンシル、
そうそう、いろんな色、
これか、
そう、いろんな色が入れられる、
は
い
は
い、
あの実家のトイレとかに置いて
あるやつ。
あ、全然違ったね。
まあでも型はそう、バンクシーの型も使えるかもしれないけど。
これドールペイントっていうんだ。これ描いてるんじゃないんだ。
そう、書いてるんじゃない、あの文字とか書いてるけど、
ステンシルみたいになってるんだね。
知らなかった、
知らなかった、
うん、あとシャドーボックスっていう、なんか同じ絵を、例えば絵はがきとかをなんか8枚ぐらい買って、
う
ん、
あー、そうにして、見たことある、
あるあるある、
レイヤーになってる。
そうそうそうそう、
よく童話とかのね、
そう、
なんかなってるよね、シーンが、
そう、なんか盛り上がってる部分が、
はいはいはい、
ちょっとカーブつけてとかっていうのをとか、あと裁縫とか洋服とか作ったりしてて、
すごい器用なんだね。
もう物作るのが好きだったみたいで、だからかなんかちっちゃい頃から、そうだね、自由研究とかは、なんだっけ、虫の標本とか作ったりとか、そう、製図を描いたりとか、うん、そういうのをしてて、だから前から作るのは好きだった。
うん、
うん、で小5の時にお絵かき教室に通い始めて、うん、で油絵から版画とか切れとかいろいろやり始めて、
うん、
そう、でも大学美大のこと知らなかったから、
うん、
なんかそこから 中学になってからもうバスケ一本で、
うん、
で高校に入ってから父親に美大があるけど美大に受けてみないかみたいな、
うん、お父さんはそういう仕事してる
してない、エンジニアで、
あ、そうなの、
あ、そうなの、
そう、うん、理系だから全然違うんだけど、美大もし受けるんだったらバスケやめて予備校行かないといけないぞってさ
プレッシャーを
ね、でやめて
そっちにしたんだ、
そっちにした、
すごいね、
うん、そう、いや助かりました、だから父親にそう言われないと
気づかなかった、
気づかなかった本当普通の大学勉強で進学校だったから、うん、みんなが行くようになんか普通の経済学部とか行ってたかもしれない、
うん、私はそっちだな、
うん、
何も考えてなかったし誰も教えてくれなかった、
ね、本当に
そうだよね、うん、グラフィックデザイナーとかさ、私ここに来て初めて、陳平さん会ったの初めて、うん、実在する人初めて会って、うん、あ、こういう人なんだってすごい思った
、確かに、
ね、そうそう、
文字とかも出会わない、
うん、出会わないよね、うん、そう、なんか文字のあり方とかも何の疑問も持ってなかったから、
うん、
これが作られた文字だっていうことも全然知らずに、
そうそうだ、ね、
確かに確かに、フォントの名前とか知らないよね、
そう知らない、う
ん、何ヘルベティカってみたいな、
うんうん、そうそうそう、
名前知ってなんでこんな変な名前なんだろうと思って調べた、うん、なんか大学生でワードとか使うようになって、
うん、
なんか
あその
出てくる、ね、論文のなんとかはタイムスニューローマンで
書きましょう、そう、タイムスニューローマン懐かしい
言われて、なんでこんな変な名前なんだろうと思って調べたら、うん、あ、こういう人がこういう意図で作ってんだみたいのを損害になって初めて、
うん、
あ、フォントデザイナーって人がいるのねみたいな感じで知っていくよね、
うん、ね、そうそう、本当大人になってなんか、あ、こういう仕事があるんだみたいにいっぱい出てきて、うん、デザイナーもそうだし、うんうん、そう、美大に行くまで何も知らなかった、
うん、そりゃそうだよね、
ね、
大学時代は何してたの？
大学時代は私はその泊まりの夜間に通ってたから、第一志望のグラフィックデザでグラフィック
夜間が良かったの？
いや、その泊まりのグラフィックデザイン学科に行きたかったけどそこ落ちて、で父親に浪人したいって言ったら、うん、なんか甘えるなみたいない
いお父さん
お父さんが節々出てくるんだ、
そう、出てくる、なんかそんな甘えた考えのやつはなんか夜間とか行って、うん、鍛え直した
ら
し
いみたいな、
そう、うん、って言われて、そう、それで行って、いや確かにその夜間来てる人って社会人も多いから、うんうん、すごいみんな目的がはっきりしてて、うんうん、そう、自分はこういうデザインしたいから学んでるとか、うん、だからなんか逆に焦っちゃって何も目的ないし知識もない中入っちゃったから、うん、どうしようと思って、で授業が6時からだから昼間は空いてるから、
うんうん、
その時間はもうじゃあデザインのバイトしようと思って、4年間ずっと同じデザイン会社に勤めつつ、うん、なんか短期でいろんなバイト、あのコマホトとか出してる原稿者とかで短期でバイトしたり、うん、コマホトってその1年に1回なんかカメラマンの
イヤーブックみたいな、
あ、そうそうそう、ね、電話番号とかやっぱ書いてあるようなそうそう冊子が入ってて、うん、ひたすらなんかカメラマンさんに電話するみたいなバイト、
う
ん、
合ってるかどうか、
ね、そうそう、今回も載せますかみたいな
とか、
そうとかやったりとか、
デザインとは限らなかった、
限らなくて、そう、あとはなんか、スプーン、プロダクションスプーンで、うん、あの、なんだっけ、スタンドインのバイト、
へぇ、うん、CM とかの、
あ、そうそうそう、
へ
したり、
まあ、首から下げるの何々ですみたいな、
あ、そう、なあ、首から、いや私やったの AKB だったからなんか一人で 何人もの役やったから
主役
そういう
の
になるんだ
すごい、
そうそうそう、
本人じゃやらないんだよね、
そうね、疲れちゃうから本人
やると、そうそうそう、
ライトとか
撮影する前にライトとか立ち位置のチェックでね、
うん、そうで、なんかもうしかも平均の身長だからちょうど下も上もいけて なんか全員の役やったりとかして、
へえ面白い。そうそ
う、でもなんかね、そういう場合あの美大だから壁にいっぱいバイトとか貼ってあったりとか、中の人がよくバイトに行ってる人とか先輩とかが声かけてくれたりとか、
うん、
そうで、うん、ほんとデザインセンターとかでひたすらなんだろう、立体の建築物を作ったりとか、
へ
ー、棒人間動かしたりとかそういうのをしてて、
4年間
すごいね。なんか遊びに走るとかじゃなくてさ、昼間も夜も学費も自分で
全然遊んでなかった。
それ全部学費にすんの、働いてる分は。
あ、宣伝会議に通ってたから、
コ
ピーライター講座に
通
ってたから、
真面目。
そういうのにお金って、いや今後悔してる。
なんで
遊んだっけ、よかったと思って。
え、ほんと？
うん、いや、まああの時いろいろな、そう、知識得たくていろんなことして、うん、結局就職になりますってなった時に何したいか分かんなくて、
うん、もうやり尽くしちゃったみたいな。
見尽くしちゃったみたいな。そう、見尽くしたっていうのと、あと何だろう、なんかその無条件に楽しいってことないなって思っちゃって、いろいろやってて、
どんな仕事もね。
そう、だからなんかもうとりあえずデザインできれば何でもいいかなって思ったら、その教授に声かけられて、うん、その教授の役員やってる会社があったから、うん、そこに入れてもらって、で半年ちょっとそこで広告とかウェブとかのデザインをしてたんだけど、うん、そしたらだんだん、あ、なんか違うことしたいと思い始めて、うん、でそこの会社行きながら行きたい会社を探して、
うん、
で行きたい会社が見つかったから、そこを受けたら受かって辞めるみたいな感じで次の会社に。
そうなんだ。そう、2社経験してたんだ。
そう、2社経験して、そうそう、でもそこの次の会社は本当に広告がメインで、
うん、
大きい規模の仕事だったから、
うん、
なんか、なんだろう、もう全部の媒体を作んなきゃいけない、
うん、
CM の企画を、まあ、アートディレクター、クリエイティブディレクターが考えたら、そこら辺 の, そのこう、デザイン側で必要なものを全部作んなきゃいけなかったり、うん、あとはあの飲料だったらボトルのデザインから販促物、
うん、
そのキャンペーンの首回りのやつから
ちっちゃいステッカーからね、
ステッカーから屋外のポスター、屋内ポスター、うん、コンビニによりサイズが違う、
すごい、
全部作んなきゃいけなくて、でもそれによってすごい勉強になった、うん、なんか缶はこういう印刷方法、ペットボトルはこうとか、紙はこうで、外はこうじゃなきゃいけないとかっていうのを
分か
った
から、うん、確かにね、やんなきゃ学べないもんね。
そうそう、それ
は
すごい、
うん、でもそうだね、だから本当勉強修行させていただきましたみたいな感じでやってて、でも基本的にそういう会社って社長に仕事が来て、
うん、
でしかも規模が大きいのしか来ない、
うんうん、
だから自分一人に任されるというか自分目的では来ないから、うん、なんかちっちゃい名刺だったりなんそういう規模の小さいものっていうのはなかなかできなくて、
うん、
そういうのもやりたいなと思って会社に行きながら個人でもやってたんだけど、
うん、
やっぱり会社がメインになる。
そりゃそうだよね。どう
しても、うん、深夜までやって、うん、でなんかもう休日ももしかしたらあるみたいになると、うん、なかなか引き受けられるか引き受けられないかみたいになって、うん、確かにね、そう、それで結局途中までは両立してたけど、やっぱり自分一人でどれが何ができるか知りたくて辞めて、
うん、その時はどうやってもらってたの、その個人の仕事。
一回会社通したら全部会社に入ってて
声ちっちゃくない
。そう、うん、なんかね、会社にしたら本当に大したことない金額なんだけど、個人にしたら大きい、
う
ん、
そうだね、うん、
でもそれって何も聞かれずに会社に吸収されるんだなと思って、うん、そしたらまあなんかこんな無理し、まあね、
やまあいいかここ
そう
なるほど
ね、うん、
確かに
ってなってやめた、
うん、
でフリーランス、
うん、そう
そう、緑荘との出会いは、
出会いはなんかフリーランスになってから1年ぐらい経って、
うん、
シェアオフィスを借りたいなと思って、うん、シェアオフィス探し行ったんだけど、緑荘はもともと知ってて、まあ、ギャラリーもあるから来たことあったりとか、うんうん、大西さんのアシスタントの木村太郎っていう子がいる
んで、あ、キムニーね、
うん、同級生だから、うん、
え、キムニー同級生か、そっかそっか、そ
だからまあ、ね、それが聞いたりとかもしてたから、
はいはいはいはい、いたのよ、
うんうん、
すごいいい青年が、
いい青年がね、
人間としてはいい青年
収録してますから
、ね、全然仲いいから
大丈夫、会いたいな、
そうそう、知ってて聞いてたから、ここでアシスタントしてるっていうのとかも、うん、だからシェアオフィス借りるときに広報としてはあったんだけど、一番初めに借りたのは WeWork で、
え、
そう、2ヶ月ぐらいハウスバーグに借
りて、いや私だって最初めいちゃんに会った時に WeWork にいましたみたいな、
うん、
自己紹介の時言われて、
え、本当に
すごい、なんかイケイケの子が来たって思っちゃって
本当すごいと思って、っ、いや本当だね、そうそうそう、そう聞いちゃうとね、
そう、うん、
周りにいないタイプの子が来たって思ってたけど、全然そんなことなかった、
うんね、残念ながらなんかちょっと合わないなと思って抜けてっていうか、そう、大学の先輩がウィーワークのグラフィックチームみたいなのに入ってて、うんうん、でウィーワークも知ってて、で入会金が必要ないから、あと日割りができるから、うん、なんか簡単に入れる、
そうなんだ、知らなかった、
そうで、まあそのアートとかも作ってるから先輩がかっこいいなと思って入ったら、うん、まあ、ほんとあのイケイケだったそこは
いい意味でね、
いい意味で
ビール飲ん
だ、そう、ビール飲めるとか、
あの素敵
素敵、
そう、あるある、
ドイツがビールご用意してます
ありがとう
そう、毎週イベントあったりとか、うんうん、そう、朝なんか月曜だか火曜だけご飯が用意されてるとか、面白い催しが多かったんだけど、まあちょっとその金額も高いし、隣との距離もめちゃめちゃ近いし、
あ、そうなんだ、
うん、
すごい広いイメージだけど、
うんうん、
人多いから、
あ、
うん、結構そうだね、もう飽きなくちょっと入ってきちゃう時があったりして、
うん、
で早く行かないと席ないとかもあったりするので、まあとても売れてるシェアスペースで辞めました、
うん、
あ、うん、そう、
もうちょっとゆったりしたかったからね、知らなかった、
なんかフリーになって1回3ヶ月ぐらいずっと散歩してたって、
うんうんうん、言ってたよね、そう、そうなんです、なんかフリーになったばっかの時は私フリーになりましたって言って、で、あ、じゃあお仕事一緒にしたい、お願いしますみたいなのが来て、うん、辞めて3ヶ月ぐらいは結構仕事があって、
うん、
でもその後、まあ3ヶ月くらいぱったりなんかいろんな仕事が終わって、
うん、
次の仕事が来るきっかけみたいなのもうなくなっちゃって、うん、
ローンチは1回しかないから
そうそうそうそうなんだよね、でなんか、あ、まあでもやりたいことやりたいと思ってたし、
うん、
いろいろ自分のアートワークとかも研究する時間に当てればいいと思ってポジティブに家で制作してたけど、うん、だんだんなんか貧乏ゆすりが始まるじゃないけど
揺れがね、
そういう人間って仕事をしないで生きていけないんだなみたいな、ちょっと気持ち、焦りが
決まってやっぱ危ないよね、
そう、
うん、
そう、本当に危ない、そう、でまあちょうど実家で、実家ってか親と一緒に住んでたから、
うん、
母親が散歩に行くよっていう、
優しい
行くよって言って、でも毎日ちょっと散歩して、
うん、
外の空気吸って
素敵、
でもまあそうするとなんか、まあ、ただ家でこもって制作してるだけじゃダメなんだなみたいなのは思い始めて、
うん、
で、まあ、なんだろう、イベントに行ってみたりや人と喋ってみるとか、うん、会って喋るとかするようになって、でまたちょっとずつ仕事来るようになって、そうだね、だから人と喋ったり飲みに行ったりっていうのはすごい大事だなって思った、
うんうん、今はどんなプロジェクトをしてるの？
今はちょうど長く続いてる会社さんのリブランディングをやってて、
うん
まあ、ロゴからも全部変えるってなったから、
うんうん、すごい、
そこ本当に始まったばっかだから、うん、一から考えてる、どういう方向で攻めるかみたいなところからちょっと提案して、うん、あとは途中なんだけど、ボルダリングのシューズのブランディング、
うん、
そう、あのアリブランディングだ、それも思った、うん、シューズのデザインから全部やってて、
うん、
コロナで一回止まっちゃったんだけど、うん、クライミングとボルダリングの大会が止まっちゃったから、
あ、うん、なるほどね、
そうだから半分出来上がってたんだけど、今年は止まっちゃって、来年からまた作るの再開するって言って、うん、この前なんか靴のモックが届いたりして、そうそう、ちょっとずつまた
上がるね、
上がる、いいな、
そう、あと何だっけ、
なんかエディトリアルというか、
うん、
そういうブランディング系だけど、
うんうん、
そのアナログなものを交えてやってるイメージが強いかも、
うんうんうん、
デジタルだけじゃなくて、
うん、
会社 の、 その案内みたいなのを可愛く印刷するとか、
うん、
名刺とか、
う、ね、うん、名刺とか、確かに、あとなんか、パッケージとかも結構あったりして、うん、そう、入浴剤とか、あとフレ
グランスとか、マルチだね、うん、面白い、うん、
あとなんだ、
あのさ、大学時代にさ、
うんうん、
スネ毛のさ、ポイント作ったって知ってる？見た？
チラッとは聞いたけど、まだ見てない。その話も聞きたい。
本当に、ありがとうございます。
そういう発想をなんか、まゆちゃんから想像できなくて。
まず、スネ毛のフォントとは、
うん、
スネ毛のフォントとはなんか、大学時代に、授業があって、フォントを作るっていう授業があって、その授業は、なんかパソコンを使っちゃダメ、
うん、
アナログで文字を作るっていうお題で、でそうなるとなんかちょっと街中見ながら、
うん、
日常生活でどこで文字作ろうかなと思って生活してたら、ちょうどなんか彼のスネ毛がめちゃめちゃふさふさで、
うん
うん、もったいないなと思ってなんか無駄に生えてるからなんか
無駄毛っていうもん
ね、そうそうね、活用できないかなと思って、よくこうこすって文字作るじゃないけど、なんかアリの巣とか、なんか
アリの巣、アリね、
うん、そう、
わかんない、
本当に、うん、スネ毛とかなんかこうね、ゴリゴリゴリゴリやってると黒い塊になったりするの、うん、アリの巣とかなんかやって遊んで
る。なんでアリの巣なの？
アリじゃない、アリ、
あ、アリか、
アリ、アリ、
アリ、
その塊
なんか、うん、そう、アリの群れか、
うん、
うん、アリとかってやったりしたから、それを文字にできないかなと思ったんだけど、うん、それすごい難しくて、それを全部文字にするのは、
しかも皮膚にくっついた状態ででしょ、
そうそうだからなんか一本一本が文字にならないかなと思って、足自体を、まあ、地平線というか土台にしてで生えてる毛を生えたままでA とか B とかに見立てられないかな、
一本で、
そうそうそう、
I だったら1ってこと、
そうそう、 I だったら1本、 A だったら2本、まあ
三角形 と、
そうそうそう、で横は生えたままこうくんっていう風に、まあ、別に2本か1本に
やってもいいんだけど、マクロレンズとかで撮影するの、
そう、でもその時は大学3年生でなんか高画質なカメラとか持ってなくて、
うん、
だから理工 の、
あのコンデジで、
コンデジで撮ってて、3日間彼が寝るときに、
うん、
そのソファーの端と端に足をガムテープで
何のプレイ
寝相とか何、
え、寝てる間にやるの、
そうそう、
すごい、
だって起きてるときに拘束されたら苦しいじゃん、
うん、でも眠れるんだ、
協力してって言ってやってもらったらいいんじゃないですか、
でも優しいな。
でもね、大文字と小文字では絶対作んなきゃいけなかったから、ね、
そう ね52文字
そう、52文字で、結局18時間ぐらいかかって
3日間で
そうそう、3日間でそうそう、3日間だから、なんか、まあ、初めちら明るい時間ちらってやってたけど、あ、これはもう絶対に時間かかると思って、うん、で、ちょっとの間こう伸ばしてるだけでも足しびれたとか、なんか痛いとかってなってきたから、じゃあ寝てる時に
やってくよって
そうそう、寝てるから寝ててみたいな感じでこう、あとちょっとお腹周りは動かないようにとかってやって、
ね、もう最高だね
って時間設置して、ね、でも本当最後は神頼みだった。
その彼が今の旦那さん、
う
ん、
そうです、
すごい落ち、
いい落ちだった、
いい落ち、
よかったね、
別の人じゃなくて、ね、よかったです。なるほどね、
そう、
面白い。
しかもそのすね毛がその、タイポグラフィーとかで有名なライの会社、
うんうん
うん、そこが、あ、モノタイプか、モノタイプの方だ、うん、モノタイプ社が1年に1回なんかベスト10フォントみたいなのを選んでて、うん、で、
そのそれもデジタルして本当にフォント化したの、
うん、あ、そう、写真撮ってで一覧にして、
うん、
で、
打てるようにしたの。
いや、打てるようにして
ない。しようよ。
いや、うん、
石井フォント、でもよか
った。今やったら、
今やる？もう撮り直したいな、じゃあちょっと画質悪いから
毛もちょっと変わってそうだよね。
そうね、そうそう、毛質変わってるよね、うん、ちょっと年取ってるしね、うん、そう、でもラインタイプがベスト10を選んでる中の番外編11位に入ってた。
すごい、
モノタイプだ、モノタイプ、
モノタイプね、いい話。
そう、びっくりした。
友達の名前は
レグヘアフォント
普通だった。なるほどね、めっちゃ面白いじゃん。
で、そこのコメントになんか死に、死に性じゃなくて、読み、やっぱ読めないみたいな、
うん、
A としてちゃんと認知できないのが惜しいみたいなことを、う
ん、ああ、本当だ、
ネトラボに入ってる。
あ、そうそうそう、とかいろいろね、
たま美術大学の学生があって
本当だ。
あとオーストリアの経済新聞の一面に載ったりとか。
すごいじゃん、世界デビュー
彼のスネ毛が世界デビューしました。
へえ。
でも日本はやっぱりそういうの気持ち悪いみたいな声が多くて。
え、面白いけどね、めちゃめちゃ。
なんか発想が面白いね、
うん、
海外の方がもっとポジティブな反応だった。
うん、なんかだって私もロンドンでタイプグラフィーの授業取ってたけど、こういう授業あった、うん、
あ、本当に、
うん、そうなんだ
あった。そう、すね毛ではないけど、うん、読み方とかそういうんじゃなくて、
うん、
なんか発想でアイディアみたいな、
うんうん、
授業あった、
うん、すごい、
影で文字作るとかね、
そうそうそう、そういう
のあったよね、街中でとか
見つけたものでとかね、
うん、
おもろいな。 そんな話があったんだね、このすね毛フォントの背景には。
ね、
2つもいい話がありましたね。
ありましたね、いいオチで。なんか野望ありますか、
う
ん、
そうだね、
ヘッグデザイナー、アートディレクターとして、
うん、野望、
別にその、うん、この仕事でとかじゃなくてもいいんだけど、うんうん、なんか人生の野望。
人生の野望、あ、でも人生の野望は本当にもう60、70になってもずっとデザイナー、
へー、面白いね、
仕事したい、稼ぎたい、変なもの作って稼いでいたい、
スネゲ
とかこういうね、うん、そういいね。
なんかさ、その一人でずっとやっていく人もいればさ、チームにして大きくしていく人もいるじゃん、
うん、
なんかどっちに興味があるとかあるの、ち
ゃん。チームも全然興味がある、
全然
全然興味があるそう、
そうなんだ。
でもそれが会社ってなると、うん、自分も一緒に立ち上げたならいいけど、
うん、
人の会社に入るのは
まあね、うん、もう自分でやってる身からすると、ね、
そう、うん、なんかどうしても会社のために働かなきゃいけないっていう意識になると、
うん、
全然生活のスタイルが変わってくる、
うん、
なんか、
なるほどね、
うん、自発的に仕事をするっていうんじゃなくて、与えられた仕事は絶対にこなさなきゃいけないみたいな、うん、
確かにやらなきゃいけない、やらされてるみたいなことは少なからずあるかも
ね、 どうなんだよね、
本当になんかそのまーちゃんみたいな自分で仕事を作って自分で仕事した分お金もらうスタイルが人間の基本なのに、
うんうん、
そうだね、昔から、
いろいろね、
なんでだろうね、
中間マージンがどんどん入ってきちゃうから、
ね、そうそう、会社にいるとやっぱそこのぬるま湯じゃないけど、なんか使っちゃってなかなかそこから、
そうなんだよね、
出れなかったり、別に会社にいるからってみんなは不満持ってるわけでもないしね、
うんうん、そうそう、なんかその結果が出せなくても会社にいればまあずっと給料もらえるっていうメリットもあるし、うん、でも別にそれはその結果出せなかったらそこからもう仕事が来なくなるっていうので向上心が上がるっていう、う
ん、そうだね、
ね、ので私はいいかなみたいな、
ね、確かに、
うん、
なんか何でもできるとしたらその資格とかお金とか関係なく、
関係なく
どんな職業してみたい、
デザイナーは選ばず、
別にデザイナーでもいいんだけど、
でもいい、
なんか宇宙飛行士とかでもいいし、
あいいね、楽しそうね、
ケーキ屋さんとか
でもいい、
自分のスキルとかお金とか都市とか何も関係なく、うん、スポーツ選手とかでもいい、
あでもそうだね、今思いつくそのやりたいこと、
うん、
デザイナーはまあ絶対やりたいことの一つなんだけど、うん、いつ生まれ変わっても、
うん、
でも他に選べるんだったらインテリアデザイナーか建築士、
うーん、同じフィールド
だ、なんかできそうじゃん、うん、そのまま、
うん、
ね、できたら嬉しい、
私もなりたいインテリアデザイナー、
うん、ね、
うん、
ね、いいよね、
やろう、
やろうか始めちゃう、
誰かに指示したらいいんだよ斉藤さんとかや、ね、
や
メンバーの人に
ここじゃあ赤で完全
に一緒に
始まる、
まさかの
仲間に入れてもら
え
る、入れてほしいね、なるほど、うん、そんな感じですごいいいオチでお話が聞けたと思っています、
はい、
うん
うん、
ありがとう、
ありがとうございます
、あもうそんな時間、
そう
そうなんです、
じゃあエンディングに行きましょうか、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。
ポッドキャストでは出たいという方や質問リクエストも募集しております、ハローアットミライインスティチュート .com までお便りをお待ちしております、
お待ちしてます、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。